ニュージー大好き野沢です。まず最初に毎回同じですが告知をお伝えします。10月2日日曜日の午後4時から中目黒でニュージーランド留学懇談会を開催します。いつもはセミナー形式で開催しているワーホリ説明会とか留学説明会とかではなくて、ミートアップ的な留学を考えている人たちの集まりにしたいと思ってますので、ぜひ留学に興味を持っている方はお集まりください。会場となる中目黒のカフェでドリンクとスイーツのセットで1000円というものをオーダーしていただく必要がありますが、懇談会参加費用としては無料です。お申し込みは当社のツイッターかインスタグラム、LINE の DM でお申し込みください。メールでも大丈夫です。10月2日日曜日午後4時です。よろしくお願いいたします。そして、実は日本に昨日入りました。実にですね、最後に来たのが2019年のどこかだったので、20、21、22、やっぱり3年ぶりですね。3年ぶりの入国となりました。まあ、入国するにあたってギリギリ PCR 検査もなくなって、本当にコロナ前の入国とほぼ同じでした。一箇所違うのは MySOS っていうアプリをスマホに入れとかなくちゃいけなくて、その MySOS っていうアプリに過去のワクチン接種証明っていうのを登録して OK だったら、まあ、ニュージーランドの出国手続きところですでにそこでチェックされて OK じゃないとチェックインできないみたいなんですけど、でオークランド空港でチェックされて、成田ではその通常のパスポートコントロールの手前でそのアプリの結果を見せて QR コードを一箇所読み込むブースがあって、そこで読み込んで OK ならばパスポートコントロールに進むっていう、そういう感じでした。なので本当にその一箇所が違うだけで、あとはパスポートコントロールから荷物受け取って、まあ、税関通って終わりっていうプロセスは本当に簡単で、いつもと変わらない感じでした。その QR コード読み込むところもすごくいっぱいブースがあって、全然待つことなくもう歩きながら本当にチェック完了みたいな感じで終わるので、成田入国は本当にスムーズでした。で、皆さん結構今いろんなところに質問されるんですけども、ニュージーランド出国も本当に簡単で、その MySOS っていうアプリをチェックインカウンターで見せてパスポートを見せて終わりです。で、要はパスポートと MySOS さえあればチェックインできる感じですね。 MySOS っていうのアプリは、ダウンロードしておくと、はじめ立ち上げると赤色になってるんですけど、ワクチンの接種証明をアップロードすることによって審査が始まって、多分これ人間の目でやってるんだと思うんですけど、 OK ならばその赤い部分がグリーンとかブルーとかに変わるっていう、そういう仕組みみたいです。僕の場合はグリーンじゃないやブルーに変わっていたので、グリーンっていう人もなんかいるみたいです。そこはちょっとよくわからないんですけど、まあ、ブルーだったら問題ありません。僕と同じなんで、チェックインが簡単で、成田の入国手続きも簡単でした。まあ本当にこういった感じで、コロナ前の状態に入国も出国もほぼ戻ってきていて、まあ、もちろんワクチンを接種してる人だけっていうふうになってますけど、もう本当はもう少しかなっていう感じが実感しました。で、あとは、ワクチンを接種してない人も、まあ、いずれはこうなるんだろうなという感じで、もうあともう少しですかね。本当に長い期間だったんですけれども、出口が見えたという感じでしょうか。で、日本に来て、まあ、10時間の旅だったので、まあ、いつもその10時間分の仕事をですね、成田から、まあ、実家というか生家があるところまでバスで行って、昔はレンタカーを借りて乗り捨てで自宅の近くの営業所まで運転して帰ってたんですけれども、もともと僕は車が好きなので、 車の運転が大好きなのでそういうふうにしてたんですけれども、それをやっちゃうとさらに10時間プラス何時間かが仕事ができない時間っていうことが分かってしまったので、最近ここ数年は10時間乗ってきた後バスを利用してバスの中で仕事をするっていうふうにしてます。なんと今回はそのバスも出てなくてですね、これもコロナの影響らしいんですけれども、僕が住んでる田舎の方まではバスは行かなくて、東京駅とか新宿駅までなら行きますよって感じだったので、それであまりにも中途半端だったので、まあ、それだったら乗り換えなしで直行でうちの生家の近くの駅まで行く電車があるので、それに乗って行こうと思って、今度はそれを予約したらですね、なんと2時間待ちというすごい、あの東京にあって東京にあらずって感じのタイムスケジュールだったので、急ぐ旅でもないし、その2時間待って2時間待ってる間も成田で仕事はできましたし、電車の中でももちろん仕事はできたので、まあ、今回は良かったかなと。でも結局トータルで朝出て成果に着くまで、まあ、20時間ぐらいかかりましたかね。多分ここ最近で最長記録、こんなに時間かかったのは本当に久しぶりです。でもまあ、あの本当に先ほども言いましたけど、急ぐ旅でもないし、急いでると、まあ、飛行機降りてからパスポートコントロールまでなんか走ってるおばちゃんとかもいて、何をそんなに急いでんのかなと。で、走った挙句、まあパスポートコントロールは先に通過するかもしれないですけど、結局荷物の受け取りってね、あのエコノミーの人は後から出てくるし、結局そこで順番が変わっちゃうので、うん、急ぐ必要は全然ないと思うんですよね。それなのにすごいすごい急いで、しかもなんか割り込んでくるような感じで歩いてるところも、なんかそれ本当になんかなて思ってました。でまあ僕あの今回日本に来る前に決めてたのは、スケジュール、まあ基本的にガチガチっていうか、そのいっぱいいっぱい組んでるんですけれども、一つ一つのスケジュールは余裕を持って慌てないで、もうゆっくりした気持ちで行こうって決めてたので、泊まる予定の親にはですね、電車がないんでいつもよりも2時間ぐらい遅れるよっていうふうに言って、まあでも夕食は食べるんで夕食だけ作っといてくださいって言っといて、実は夕食あんまり食べたくないっていうか、飛行機の中で出ちゃうので食べたくないんですけど、親から見ればいつまでたっても子供で、子供が来ると食事をご馳走するのがやっぱり楽しいみたいで、食事はあの作って待ってるみたいなこと言われてるので、毎回なので食事は食べるよっていうふうに伝えて、昨日家に入りました。で今日は3年ぶりの美容院に行って、まあ、髪の毛の色をですねちょっと変えてみました。まあ佐野元春さんがめちゃめちゃかっこよかったんで、あんな色に変えてみたんですが、僕の顔は佐野元春じゃなかったと、ちょっと残念な結果ですが、まあ色はほぼほぼ同じで嬉しいです。で、美容院が終わりまして、さて明日の収録、今この収録ですね、どこでやるべきかと悩みまして、まさか親のいる前でこんなことをお話しできないし、まあ、部屋に閉じこもってもうるさいだけなので、ちょっとどうしようかなと思いまして、初めての試みで一人カラオケっていうのをやってみました。今実はカラオケの中です。意外とうるさいですね。このエアコンの音がうるさくて、エアコン切るととてもじゃないけど言いられないですし、多分これ前の人が あれだったのかな、喫煙したのかな、なんか禁煙ルームを希望したのにちょっとタバコ臭くって、タバコを飲めない僕にとってはかなり苦痛なエリアです。まあ、それでもなんかあの安いですよね。めちゃめちゃ安くって、普通に頼んでも安いのに、このカード持ってますかとかいろいろ聞かれて、いろいろ出すといろいろ割引してくれて、しかもドリンクも無料っていう。これね、 今までネットカフェとかを利用してたけど、あ、こうやって一人でカラオケ行くっていう人はこうやって過ごすんだっていうのを初めて体感しました。まあいいんじゃないですかね。気が向けばカラオケもできるし、まあ僕はこれ今回録音したらさっさと帰ろうと思ってるんですけれども、とりあえず最初のチャレンジとしての一人カラオケは成功ということで、次は明日あたり一人吉野家をやってみようかなと思ってます。明日はできないのか、明日は食事しちゃいけないんで、また来週にでもやろうと思ってます。まあこんな感じで日本をこれから堪能していきたいと思ってます。滞在中はうさみさやのりかほにも会いますし、まあいろんな人に実は会う予定です。そしてさっきも言いましたが、一人なんたらっていうのをできるだけ多くチャレンジして、精神的に強くなってニュージーランドに戻ろうと思ってます。それではまた次回は木曜日のりかほですね。そして来週の月曜日お会いしましょう。野沢でした。